次は、ポセイドン。
うん、おメジャーな神様。
ね。彼って、俺みたいなギリシャ神話を曖昧な雰囲気でしか知らない勢にとっても、かなりの知名度の高さを誇ってると思うんですよね。
いや、そうだよね。
彼が海の神様だっていうことを漠然とでも知ってる人ってかなり多いと思うし、それこそね、さっきのアテナのエピソードとかよりも身近に感じられてるんじゃないかなって思うんですよね。
うん、そうかもしれない。まあそれこそアニメとかゲームにいっぱい出てくるからさ、なんかオタクの立場からするとすごい身近な神様っていうか、まあよく出会う神様って感じするよね。
そうだね。
ね、まあそれこそあとバビル2世のね、3つのしもべのうちの1つだったりとかさ、懐かしいかな。あとまあドラえもんのね、映画の回転世紀頑丈っていうね、やつのラスボスもほらポセイドン。
懐かしい。
ですね。すいません、古い映画を出してしまって。でも好き。まあ、あとほら、あれもあるじゃん。セイントセイヤにもポセイドン出てくるでしょ。懐かしい。
ね。
セーラームーンにも出てきますよ。
例え全部古いけど。
いやいや、セーラーネプチューンだってほら。
でも正しいね。
ね。はい。
でね、まあ、今挙げてもらったみたいに、このポセイドンって、まあ、ネプチューン、ローマ神話ではそう呼ばれますけれども、
そうだね。
ワンピースにも、魚人島の王様がね、ネプチューンでいますし、
はいはい、
で、その魚人島にあるとされている古代兵器の名前が、ポセイドンとなってますから。
そうだわ。
ここら辺って、別に神話をね、深掘るまでもなく、ワードを聞いた時点で、海と紐づいてるんだなっていうことが、パッとイメージできると思うんですよ。
うん、
つまり、それだけ俺たちの中に共通知識としてあるっていうことだと思うんですよね。
確かに。まあさっき話した通りね、作品の中でよく出会うから、まあ知らない間に刷り込まれてるっていうかさ、そういうところがあるよね。まあでもやっぱそれもね、ポセイドンがメジャーだからさ、古代のギリシャでかなり信仰されてたからっていうところもあるんじゃないかな。
まあね、まあ俺もそう思ったんですけど、一概にそうとも言えないんじゃないかなって今は思ってて。
ほんほんほん。
なぜならね、まあ、こいつがろくでもないやつなんですよ。
どういうことなの、
まずね、下半身がだらしない。
まだか、ゼウスの時やったね。
そう。
いや、ギリシャ神話すぐ下ネタに走っていくんだから。
しかもね、ポセイドンの女性遍歴って、ゼウスをもしのぐって言われてるらしくて、それが恐ろしいです。
いや、無理でしょ、あの人数は。
ね、
まあ、そもそも現代人の感覚からすると、あんだけ浮気されほんとクソって感じなんだけどさ。
まあね。
まあでもあれかもしれないね。ゼウスの話で言えばさ、それこそゼウスの時にゼウスがこう女性遍歴が多いのは、まあ人気があったからいろんな街でエピソードが増えていって、まあ、結果としてね、うちのその街のその先祖にはゼウスがいるからみたいにして女性遍歴増えちゃったみたいな話してくれたよね。
ありましたね。
うん、あのパターンかな。
ポセイドンがそのパターンかどうかっていうのはちょっと後々見ていきたいと思うんですけれども、
はいはい、
まずね、他にある彼の厄介なところっていうのを紹介しておきたいんですけど、彼ってね、すごく癇癪持ちなんですよ。
ええー、やだ。
気に入らないことがあるとすぐ逆ギレするっていう。
いや、そうなのか。立派な神様のイメージあったけどさ、結構 DV 彼氏みたいっていうか癇癪持ち怖いね。
そう、そのさ、最悪の気性の荒さに加えて、めちゃくちゃ強い。
いや、そりゃそうでしょ。
なんたってさ、最強クラスの武器、トライデントを持ってますからね。
はいはいはい。
あの、ティタノマキアの時にこのキュクロプスに作ってもらったやつ。
はいはいはい。まあ、トライデントなんて現代でもね、戦艦だったりとかミサイルとかのさ、名前に使われてたりとかさ、
はいはい、
まあ、かなり強力なその神話のイメージっていうのが現代にも残ってる武器だよね。まあ、それぐらい有名っていうか、あとはね、車のマセラティとかもね、ロゴとしても使われてたりして、やっぱりメジャーな武器の印象あるよね。
ね。じゃあ、そんなね、いろんな立派なエピソードのある彼、なんでこんな気性の荒い性格として語られてるかっていうと、これにもやっぱり理由があると。
あ、そうなんだ。
もともとポセイドンって大地の神様で地震を司っていたんですね。
なるほど。海の神様ではなく大地の神様だった時期がある。
そう、ポセイドンっていう名前ももともとは大地を震わせるものっていう意味なんですよ。
そうなんだ。じゃあ本当に地震の神様じゃん。
そう、そして、地震とセットで来るものって言ったら何か、
はいはい、
ちょっとね、怖い話にはなるんですけれども、津波。
あ、津波か。
古代ギリシャも日本同様にめちゃくちゃ津波に苦しめられてたらしいんですね。
確かに。あの、ギリシャってね、エーゲ海と地中海に面してるからさ、そうそうそう、津波の記録が昔からあるなんていうのどっかで読んだな。
そう。
うん、
だから、その津波の脅威が、気象の荒さとして、ポセイドンに付与されたんですよ。
確かになるほどね。理由あるね。
さらにね、不憫だなって思うのは、今話したみたいに、ポセイドン、もともと大地の神様だったけれども、まあ、ゼウスと、この後、話すハデスと、この支配領域をじゃあ、 3人で分け合おうぜっていう話をしたときに、
うんうん、
ある意味こう海に追いやられてしまった立場なわけなんですよね。
あ、なるほど、
うん、この追いやられたっていう経緯があるせいで、
うん、
その後もね、うん、いろんな土地で支配権をめぐる争いで負けるっていうポジションにされるんですよ。
なるほど。確かにあのアテナの時に話してくれたアテナでの戦いの時も負けてたよね。
そうそうそうそう、
うんうん、
その時もさ彼逆切れしてアテナに洪水を起こしたわけだけど、
うん、あ確かに、
うん、まあその行いを当然ゼウスに咎められるわけですよね、
うんうんうん、
そしたらね、うん、今度は同様にね争いに負けた時に干ばつを起こして人々を 困らせたりしたと、
うん、
マジで本当に困ったやつなんですよ。
いやすごいな、干ばつまで起こせるんだ、
ね、
とはいえ困った神様だけどね、まあ、一応神様だからそこまで悪く言わないような感じでね。
いやまあさ、
うん、
とはいえさ、うん、下半身だらしなくて短気なんですよ。
用語難しくなってきたわ、
うん、俺とは仲良くなれる要素が一つもない。
自分基準ね。確かに、
うんうん、言いましたけど、
うん、
でもさ、
うん、
まあこれはさ同時にそれだけ当時の人々がその自然現象っていうのを脅威に感じてたっていうことでもあると思うんですよね。
まあ、確かにあれだね、あの偉大な神様でありながら結局はその自然現象の責任をちょっと背負わされているような側面があったってことか。まあ、そう考えるとちょっとポセイドンも気の毒なところあるかもね。
そうなんですよ、ちょっと一方的に言っちゃいましたけどね、
うん、
でね、しかもさ、
うん、
よりね、
うん、
人間の都合を感じんなっていうエピソードがあって、
はいはい、
まあ、ここまでね、うん、まあ、何度も残念なエピソードを紹介しちゃいましたけれども、
うん、
まあさ、例えばアテナイのさ民が海水よりオリーブだよねって言ってポセイドンじゃなくてアテナ選んだとかね、
うん、
でもそういうことしてたアテナイの民からも、
うん、
後々どんどんポセイドンの人気が高まっていくんですよ。
ねえ、なんで？
それが、
うん、
ペルシャ戦争。
ペルシャ戦争か。
それによって、
うん、
海軍や政界権の重要性が高まっていくと、
うん、
それによって海神であるポセイドンの必要性も増していったっていうことなんですね。
なるほど、あの海戦で勝ちたいから、
そう、
海の神様の重要性が高まっていくんだ。
そう、ポセイドン偉いってことにしたら、うん、海の加護が得られるから。
それはそうだ、祈り捧げるよね。うん。
めちゃくちゃ人間の都合っていうかさ、
確かに、
まあ、ここでねその神が人を作ったのか、うん、人が神を作ったのかみたいな話をねする気はないんだけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
あ確かに、
うん、仮にね、うん、神が独立した感情ってのを持ってるとしたら、
うんうん、
いやちょっと人間たち都合良すぎないって突っ込みたくなると思うんですよ。俺、
そりゃそうでしょ、突っ込みたいよね。
次はハデス。
うん、
彼ね、ポセイドンが出てきたので、オリュンポス十二神っていうくくりからはちょっと外れるんですけれども、
はい、
ここで話をさせてください。
うん。
ハデスはね、まあ、さっきまで話してたゼウスとかポセイドンと三人とでね、うん、この天と海と地下の半島領域を分けるっていうエピソードがありますよね。
うん。
で、その結果彼は地下の冥界を担当することになったんですけど、
はい。
そのせいで、まあ、人気がない。
うん、かわいそう。
ずーっと地下にいるっていうことは、
うんうん、
神々の住まうオリュンポス神殿にいないってことなんですよ。
ああ、まあオリュンポス神殿自体はオリュンポス山の上にあるからね。
そう、うん、だからオリュンポス十二神っていう、
うん、
まあある意味威厳のある括りからも外されてしまうし、
うん、
まあいきなり不遇だなって話なんですよね。
ああ、確かに。まあハデス自体はね、あのアニメとかゲームでやっぱりよく出る名前ではあるじゃない。
うん、そうそう。
そうなんだけど、まあ実際に信仰する人の目線から見てみればさ、
うん、
地下にいるようわからん人だし、まあエンマ様をちょっと信仰するような感覚だよね。
そう。仕方ないんですよね。
うん、
ずっと冥界に引きこもってるっていうことは、イコール地上の人々と関わらないってことだから、
うん、
人々にとっても彼を信奉しても実利がないと。
確かに。
人気も出ないと、
うん、
主役のエピソードも増えない。
それはそう。
そもそもね、うん、古代ギリシャ人って死んだ後の世界をそれほど大事にしてなかったらしくて、うん、現世での利益を大切にしていたと、う
ん、あ、なるほど。
だから、うん、冥界の神であるハデスは崇拝されないんですよね。
あ、なるほど。あの輪廻転生だとか地下の世界みたいな、うん、そういう世界観じゃないんだね。
そう、
うん、
だから、
うん、
神殿も神話も少ないっていう、
はいはいはい、
そもそもねハデスっていう名前自体が目に見えないものっていう意味らしくて、
うん、はいはいはい、
不吉なものとされてたそうなんですよね。
そうなんだ。
だから、
うん、
ハデスっていう名前で呼ばれること自体少なかったらしいんですよ。
お、名前を呼んではいけないあの人案件じゃん。ねえ、まあでもあれだよね、あのハデスの兜っていうのがあってさ、
うん、
あの被ると姿が消えるなんてエピソードがあるけど、それはじゃあ名前からそのまま来てたんだね。
そう、
目に見えないものっていう。
だからね、
うん、
彼って別名で呼ばれることが多かったそうなんですよね。
う
ん、 その別名の由来が、うん、地下のもう一つの側面、うん、まあ、地下っていうか、うん、地中ですね。
あ、地中か。
あそこは、うん、地中は、うん、植物が育つ場所でもあると。
はいはい、根っこが。
そう、
ね、
そこから実りをもたらす場所っていう意味のプルトンっていう名前を当てられてたそうなんですよ、
うんうん、
これプルトンって、うん、まあ鉄腕アトムのさ地上最大のロボットに出てくるプルートゥーとかもそうですけど、はいはい
はい、プルトゥーね、
うん、そうああいうね、うん、ものの語源っていうのがここになるんですね。
なるほど、あの浦沢先生がリメイクしてくれた漫画のやつだよね。そうそうそう、確かに、まあ地下とハデスっていうとさ、うん、まあ、今の話でちょっと思い出すのは、向こうのヨーロッパの方の墓地とかにさ、うん、よく植えられてる糸杉の木っていう木があるじゃない、
うんうん、
あれってハデスの木っていう名称で呼ばれてるらしいね。
へ
ー、うん、っていうのはこうまっすぐ伸びる細い杉なんだけど、うん、あれって上だけじゃなくて実は下に対して地下に対してもまっすぐ伸びるらしいんだよね、
うんうん、
だから棺桶とかにぶつかったりしなくて墓地に植えるのに適してるね。だからハデスの木っていう風に呼ばれてるんだって。まあ、あとあれか、あの絵だと、ゴッホのね、星月夜っていう絵にもさ、うん、糸杉の木って書かれてたりして、うん、それで有名だよね。
なるほどね、面白いですね。
うん。
まあね、こういう今、冥界っていうダークなイメージのせいで、うん、近年のゲームとかだと、うん、敵キャラとかでね、よく出てくる印象だけど、
う
ん
う
ん、
そうだよね。
実際彼自身はさ、うん、担当領域で粛々と仕事をしていただけだから、
かわいい。
別に全然悪い神様ではないんですよ。
うん、確かに。そう聞くとね、まあ本当は悪い神様ではないのに、まあちょっと怖がられたりとか、怖い、悪いイメージで使われたりしてるのがかわいそうな感じするね。
ね。
うん。
まあね。そんな彼が数少ない主役として語られるエピソード、
うん、
これがね、うん、やっぱり奥さんとの恋のエピソードだと思うんですよ。
恋バナ来た。
ね、
うん。
ハデスはさ、うん、ゼウスとかポセイドンと比べて女気がなかったんですけど、うん、まあ、地下にいたからね。
はいはい。
コレーっていう乙女を好きになるんですね、
うん。
ちなみにコレーっていうのはそのまま乙女って意味なんですけれども。
はいはい。
で、ハデスはコレーを冥界に誘拐します。うん
好きな人誘拐しちゃう、
うん、
ダメだな。さっき悪者にされてるのかわいそうって言ったけど普通に悪者じゃん
これね陰キャがアプローチ間違えた感じが辛いんですけど
そうだね。
まあ、経緯細かく話すと、
うん、
コレーはね、うん、この後出てくるオリンポス十二神の一柱のデメテルの娘なんですね、
うんうん、はいはい。
でそれはそれは大層可愛がられてたらしいんですよ、
うん、
悪い男が寄ってこないようにね、
うん、
シシリア島っていう島に隠して、
うん、
コレーはそこでね妖精たちとキャッキャウフフと過ごしてたんです
すごい牧歌的な光景だ ね、うん、
ただある日ね、うん、コレーは仲間たちとはぐれてしまう。
ほう、
実はそれが、うん、ゼウスの策略だったんですね。
あいつまた出てきた、
うん、兄弟であるハデスから、
うん、
俺コレーのこと好きかもみたいに恋バナを相談されたゼウスは、
うん、
いやでもデメテル絶対に認めてくんねえから、
うん、
二人を騙して既成事実作っちゃおうぜって、うん、そういう作戦立てたわけですね。
そういう流れ、うん、まあ、ゼウスらしいけどほんとひどいプランだね。まあ、ハデスとなぁ、ちょっと相談相手間違えたな、兄弟なんだけどな、
ね、
うん、
ただ、うん、これがね、結果的にうまくいくと。
うん、
だから、ハデスはね、もうコレイを捕まえて、冥界へと連れ去っていってしまうと。うんう
ん、はいはい。
で、こうしてコレイは、冥界の女王、ペルセポネとなるんですね。
はいはいはい。ここでじゃあ、コレイは冥界に行くときにペルセポネっていう名前に変わっちゃうんだ。
そう。
うんうんうん。あ、 あれだね。そういえばマトリックスのさ、
はい、
リローデとかにさ、パーセフォニーっていうさ、
うん、
キャラが出てきたじゃん、
うん。
で、彼女はクラブヘルっていう場所にいたんだけど、あれは多分ね、ペルセポネがモチーフだと思うんだよね。ヘルだし、パーセフォニーだし、
確かに。
そもそも旦那さんも、魂を見張るっていう役割を持ってたはずだから、ちょっとキャラ名忘れちゃったけど。
うん、
多分あれも魂見張ってるから、ハデスがモチーフなんじゃないかな。
なるほどね。
うん。
で、
うん。
このね、じゃあ話を誘拐に戻しますけど、
うん、
それに怒ったのが、
うん、
コレー改めペルセポネの母親、
うん、
デメテルですよ。
まあそれは怒るわ、うん、
彼女、うん、デメテルは穀物の神なんですけど、うん、
はいはい、
いや娘戻ってこないならもう穀物とか実らせてやんねえよとぶち切れて飛んだ職務放棄をかますわけですね
人間とばっちりじゃない
そうなんですよでまあそうやって職務放棄して頑張って娘探して、
うんうん、
ようやくデメテルはね娘の居場所を突き止めるんですけど、
うん、お母さん頑張った、
うん、その時すでにね、うん、ペルセポネは冥界の食べ物であるザクロを食べてしまっていたと。
はいはいはい。
それはつまり、うん、冥界の存在になったっていうことを意味するから、
うん、
この時点でハデスとペルセポネをもう完全に別れさせることはできなくなってしまったんですね。
はいはい、あれだよね、冥界の食べ物って食べちゃうと この冥界の人になっちゃうんだよね。
そう。
そう、日本神話でも確かに似たのがあるね。
そうですね。
うん。
そういう経緯もあって、
うん、
まあ、ハデスと側と、デメテル側の折衷案として、
うん、
ペルセポネは、
うん、
まあ、諸説ありますけど、うん、1年のうちの4分の3を地上で、
うんうん、
残りの4分の1を冥界で過ごすことになる。
4分の1だとハデスちょっと寂しいね。
まあね。
うん、
ただ、この、うん、ペルセポネが冥界で過ごし、
うん、
母のデメテルがその悲しみから穀物を実らせてくれない季節が冬とされている
、うん、あーなるほどね、まあ、このさ結婚の今のザクロの一連の流れ、
うん、
これは有名だから僕も実は知ってたんだけどさ、
うんうん、
あの前にホテルに泊まった時にさ、
うん、
あの晩ご飯にザクロがちょこちょこってさ乗っかってて、これ食べたら冥界に住まないといけないやつじゃんってさちょっとだけ緊張したんだよね
何心配してんの、
うん、普通に食べた
、うん、まあね仮に久々さんが冥界の住民になってもね、うん、デメテル切れないからまあ人間界には影響ないんですけども
ひどい話だ、はい、
でさ
はい
経緯こそね、今話したように誘拐でしたけど、その後のね、夫婦関係、
はいはい、
これ意外なことに良好だったみたいなんですよね。
うんうんうん、
ペルセポネは、冥界でのハデスの業務をしっかり伝ってたみたいだし、
いい方、
ね。あとさ、キャラとして見てもさ、もともとは長与花与と育てられて、
うん、
乙女の名を冠していたコレイが、
うん、
冥界の王にさらわれて、
うん、
冥界の女王になる。
うん、
これ見ようによっては結構ドラマチックだし、
うん、
なんか燃える設定だよなっていう、うん、
燃えるね、うん、
ね。でしかもさ、
うん、
ハデスもこれまで話したような他の神と比べたら、
うん、
浮気とかしないしさ、
うんうんうん、
結構収まるところに収まったんじゃないかなって思うんですよね。
確かになんかね、あの後のエピソードとかをちょこちょこ見たことあるけどさ、
うん、
あの実はあのペルセポネ自体もハデスを結構愛してたみたいな感じなんだよね。
ねえ、うん、ほんと誘拐してよかったよね
全然よくねえから